どうもブライトマンです。今日は2022年5月22日、まあ皆さん知っての通りライムスターの歌丸さんのお誕生日でございます。53歳のバースデーでございます。まあそして、まあ、僕の話で言うとベイリーズ工房の推し面である徳永千奈美さんの30歳の誕生日ですね。私とですね、同世代、もう同世代というか同級生と言ってもおかしくはない、同い年、1992年生まれの徳永千奈美さん、もう30歳になってしまいましたか。びっくりですね。まあそんな話は皆さんどうでもいいと思うんですけども、まあ、私はね、その歌丸さんの誕生日ということで、ライムスターのライブを見に、まあ、はるばる千葉までやってきたわけですけども、まあね、皆さん知っての通り、マミー D さんがですね、まあ、肺がちょっと今おかしいってことで、ライブは中止となりました。まあ、これはね、無理することじゃないので、しっかり休んでいただいて、また元気な姿でね、ライブを、また来月は富山と、再来月は大阪と、ライブも待ってますし、フェスも盛りだくさん予定されてますので、まあ D さんに限らず、まあ3人ともね、3人と言わず、こうスタープレイヤーズのね方々、スタッフの方々、そしてこれを聞いている人たちも、まあ自分のね体をいたわってあげてくださいということです。でまあそんなね暇になってしまった私は、まあその後友達とねモノレールに乗ってみたりしてね、キャッキャキャッキャやってたんですけども、その後千葉ルックからねほど近いカート場に来て、まあ一人でね何周も何周もぐるぐるぐるぐる走ってみたわけです。まあ今回はね、普段は外のねコースを走るんですけど、まあインドア店ということで、なんでしょうね、もともと多分ボーリング場とかも併設されてた施設なんですけど、まあ今はもうカートだけができる、まあなんかテニスもできるのかな、わかんないけど、でもなんか建物の中にカート場がある、そんなカート場でしたね。まあ建物の中なので非常に狭いコースではあるんですけども、まあそんな中でもね結構なんでしょう、一周20、まあ普通の人より25秒ぐらいで走れるぐらいの長さのコースなんですけど、本当ねテクニカル、なんかアップダウンもあるし、なんか結構ねタイトなコーナーが多いので、僕もね結構乗ってはいる方だと思うんです、普通の人間の中では。だけどなかなかこう難しいコースでしたね。まあなんとかね23秒2ぐらいで走れたかなっていう感じですね。もう次来た時はね23秒切りたいなと思っている次第でございます。まあ、なんか運転したカートがですね、ソディっていう、まあ、今割と世界でまあスタンダードとなっているカートなんですけど、結構安全面に配慮されているカートなんですが、大阪の僕が日頃行く場所だとリミッターをかけられてですね、まあ気持ちよく走れなかったりするんですけど、ここのお店はちゃんと走れるなって思った人のリミットは結構解除してくれてですね、本当にヒヤヒヤするぐらいの臨場感、速度で走ることができてですね、大変満足しております。まあ、6分かけ3回やったのでサブ6、18ですか、18分ぐらい、まあ18分といえどもなかなか疲れるものでですね、汗もかいて、まあ、いい運動になったなという感じでございます。まあ、今度ね、まあ、地元も千葉なんで帰ってきた時にはまた来てみたいななんて思えるコースでございました。まあ、今日はね今千葉駅に向かってまた歩きながらの配信なんで聞きづらいなって思う方もいるかもしれませんけども、その辺はご容赦ください。で、まあ、モノレール今目の前走ってるんですけど、 モノレールのですね、これ何駅だったっけな、なんかね、千葉中央コミュニティセンターという建物とですね連結している駅になってるんですね、ここの駅は。もうちょっとで駅の名前が見えそうなんですけども、何駅かな、いやここからは何も見えない、何駅なんだ、ダメですね。でもなんかまあデッキというにはちょっと物悲しいですけども、まあ、建物に直結している素敵な、まあペデストリアンデッキと言っていいのかな、市役所前駅ですね。はい、こちらなかなか素敵なモノレールのペデストリアンデッキといった形です。でこれあれなんですよね、千葉ルック来ましたけど、千葉駅もペデストリアンデッキ大きいのがあるんですよ。で、知り合いとそのライムスターのライブに行く前にちょろっと見学してですね、写真撮ったりもしたんですけど、結構綺麗なペデストリアンデッキ でそのペデストリアンデッキからモノレールが見えたり、なんかね結構交差して、なんか雰囲気は立川の感じなんですけど、まあ立川と比べたら恥ずかしいぐらい何もない場所ですので、まあほどほどにしようかなという感じですかね。まあ今は千葉駅に向かって歩いているものの、なんかどでかい、ね、道ばかりなので、どうやらここからね幕張メッセとか ZOZO マリンスタジアムに 9.2 キロの位置にあるみたいですね、ここ今立ってるところは。今日はね話がいっぱい脱線しますけども、近くの海浜幕張のイオンモールではですね、ハロプロの新しい一番最新のグループのお茶の間というですね、まあちょっとなんだそのグループ名はと思われる方も多いとは思いますけども、お茶の間という新グループがいて、彼女たちがですね7月にメジャーデビューするので、それのなんかまあ即売会といいますか、ライブを披露して、なんかこう CD を買ってくれた方にこうなんかお見送り会みたいなことをやってたそうですね。だからね、そっちも行こうとはしたんですけど、なかなか時間もなかったので行けず、ライムスターも見れず、東方ほな一日でございますけども、あとなんか話したいこと、あそうそう、最近ですね、まあまあ映画はこうラジオをね聞いたりするのサボったり、これをやるのサボったりしてる中でも映画はね割と見続けているんですけども、まあ皆さんが見てるような映画はなんとなく見てるかなといった感じで、最近僕の中で一番なんていうんですかね、盛り上がったと言いますか、この映画いいなって思った映画がですね、流浪の月という映画でして、まあ、松坂桃李が主演の、まあ、あと、広瀬すず、まあ、ダブル主演ですかね、で、やってる映画なんですけど、なんかねこういうことをやってる以上は言葉にしろよというお声もかけられちゃうかもしれませんけど、なんかまだ言葉にできないんですけど、なんかこう、まあそんなに楽しい映画ではないんですけど、こうぐっとねなんか自分が投影できるわけじゃないですけど、なんかね来るものがねあったんですよね、流浪の月。まあ流浪の月どんな映画かを説明するっていうのは非常に難しいんですけど、僕はちょっとそういうの苦手なので、でもなんかそのぜひまだねだからムービーウォッチで本当は俺的には当たってほしい作品なんですけど、そうね、皆さんどうですか。なんか僕はまあ好きなというか、今年の10本あげろって言われたら、まあ5本あげろって言われても入ってくるかなっていう作品なんですけど、まあなんでしょう、非常にその役者陣の演技もなんでしょうね、今までにないようなですね、かなりこうなんですか、キャリアの中でもまた1個成長できるような多分役柄がそれぞれ演じられてはいたんですけども、なんかだからそういう役者陣のね演技は非常に 素晴らしいものがあって、まあ、お話もなんかこう切ない気持ちやら、どうしていいのやらっていう気持ちやら、いろいろ感じる映画なんですけど、その好きなんですけど何点かこう気になるとこもあったり、なんかねあって、そういう話をなんかしたいもののネタバレになってもいけず、あまあねこう喋り出したのにちゃんとやれよって感じだとは思うんですけども、なんか今度ねなんか喋る機会があれば、とはいえ別にあの無理やり喋りたいなってわけでもないので、なんか今度会った時にでも話を聞いていただければと思います。まあお会いできる方はですけども、まあぜひね見てください。なんか今僕はなんかその映画で描かれなかったような細かいところをね読むために本を読んでる次第でございます。どこだここは。はい、どんどん歩いていきましょう。まああとね、最近見た映画といえばなんだ、シン・ウルトラマンだったりドクター・ストレンジだったり、まあすぐパッと出てこないのは恥ずかしいんですけども、何かな、写真とか撮ってるといいんですけどね。流浪の月、マイスモールランドも見ましたね。あとこれなんだ、チェルノブイリ見ましたよ。あれもね、いや僕個人的にはチェルノブイリはあのドラマの方が好きだったんで、またなんか両方ね見比べても面白いのかなって思ったりしますけど、なんかでも最近なんかこんな言い方をしてはあれなんですけど、なかなかこう見よっかなって思う映画が最近少なくてですね、まあ多分それは僕が積極的に情報を仕入れたりしないところもあると思うんですけど、なんかそろそろそういうことのためにもアドロクをね聞かなきゃなとは思ってるんですけどね。はい、この後はねバスが0時過ぎぐらいに出るので、ブラブラブラブラするだけで何をどうしたらいいやだって感じなんですけども、あとね私の趣味の話といえば F1 ですね。 F1 今は、スペイングランプリがバルセロナで行われている最中でして、まあ、今日の夜中ですね、今日といっても22日の夜中ってことですけども、決勝が行われます。歌丸さんはねなんかここ最近去年末ぐらいからですか F1 を見るようになったということで、今回も見ているんですかね。まあディレイでもね見れますんで、歌丸さんのそういう F1 の話も聞くためにもラジオを聞かないとなとは思いますよ。あとねあの F1 と同時開催されてるですね W シリーズっていう、まあ、女性が走るフォーミュラカーの大会みたいなあるんですけど、そこにね今かなりこう若いドライバーなんですけども野田ジュジュ選手というね日本人のドライバー走ってますので、そちらもねぜひぜひ時間の許す方は注目していただけたらなと思ったりします。まあこれからの選手ですけども非常に期待値高いんじゃないかなと思っております。あと話し足りないことはない気がします。なんだろうな、まあ一人でね喋ることも最近めっきり少なくなってきてですね、感を取り戻すのにまだまだ時間がかかるとは思うんですけども、また、時間のある時に聞いていただけたらなと、長い目で見てくれたらなと思っております。ということで、まあ、今回は前回と違ってかなりいろんな話を飛び飛びにしちゃいましたけども、以上で締めようかなって思います。まあまた何か何でしょうね、なんかおすすめとかあったら、まあ一応反応はなかなかすぐできない感じですけども教えていただけたらと思います。ということでブライトマンのブライトナイト、また久々の回でした。さようなら。